おはようございます。2021年令和3年10月15日金曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題1としては、 TSMC の工場、こちら日本にですね、やってくるということで、来年着工という話題についてです。世界最大の半導体受託生産会社ファウンドリーである台湾石体電路製造 TSMC、こちら昨日14日にですね、日本で初めてとなる工場を来年2022年から建設し、2024年末には量産を始めると発表しました。TSMC 台湾の会社で、ほとんどのですね、生産拠点、そちらが台湾にあるということで、まあこれまでも TSMC 側としてもですね、すべて台湾の方で作っているっていう状態、まあ、これをちょっと解消していきたいなということで、アメリカ、中国、こちらに進出して、生産、工場、建設、進めてきたわけですけれども、今回それに続いて日本でも生産を開始するということです。新工場の投資額や具体的な建設地、こちらの詳細についてはまだ明らかになっておらず、まあ、早ければ年内に詳細を発表できるということですけれども、現在ソニーグループやデンソーと共同で熊本県に、新しい工場を建設する方向で TSMC 調整を続けているということです。TSMC こちらと金額規模としてはですね、総額1兆円規模の大型民間投資などへの支援を経済対策に盛り込むと、岸田文雄首相、昨日14日夜に TSMC の名前を挙げてですね、記者会見の中で表明しております。こちら TSMC への補助、念頭にした発言ですけれども、数千億円規模の金額が組み込まれる予想とされております。供給、今回ね、建設される新しい建設で供給される半導体ですが、台湾では来年から高性能スマートフォンなどに搭載する回路線幅がすごくちっちゃい3ナノ、メートル、こちらの最先端品の量産、こちらが来年から始まり、2025年にはさらに2ナノ品、2ナノメートルにまでちっちゃくしたやつを進めていくということですが、熊本県と今予想されている、日本の工場ではですね、自動車や産業用途などで現在主流になっている22から28ナノ品、こちらをね、製造していくということになっております。日本政府 TSMC の工場、こちらに対してですね、補助金も出していくということですが、まあ、補助金を出していくとなってくると、ここで、問題になってくるのが、まあ、自由貿易との絡み、 WTO のルールや、TPP、こちらのところで、まあ、補助金あんまりこうジャブジャブ使うっていうのは、これは気をつけていかなきゃいけないよねと。どういうことかというと、例えば補助金がない世界において、昔はまあ関税っていうものが自由貿易を阻害させる要因として一番大きいものとしてあったわけですよね。中国の工場では例えば人件費とかが安いから、まあ、今はまああんまりこの言い方正しくなくなりつつありますが、まあ、人件費が安いので、100円で作れると。ところが日本とかではまだまだそれがこう人件費も高く、なかなかそういう値段で作れなくて200円かかっちゃう。じゃあ、中国から日本に輸入するときに関税を 100% にすると、中国から輸入品が200円になると、日本国内。だから国産品の200円も、中国製の200円も、どちらも同じ値段になるので、どちらが有利不利というものがなくなると。まあ、これを関税障壁というわけですが、それをね、あからさまに関税というものをやってしまうと、どこの国のどういったものも入れられなくなってしまうと。じゃあまあちょっと自由貿易を進めていくということをやるためにも、関税なくそうよという動き、まあこれが非常に大きくなっているわけですよね。まあ逆に米中対立では中国に対して お互いね、関税をかけ合うっていう報復、こういったことをやったりとかもしていますが、まあ今現状において世界的にはまあ関税をなくしていこうという動き。じゃあ関税がなくなれば本当に自由貿易、そこに差が生じないのかというと、もう一つあるのが、補助金の問題ですよね。補助金、例えば今こう中国で工場を建設しようとすると1兆円かかると。 で1兆円かかって、まあ、それを生産品に当然工場を建てた分を回収しないとですね、儲けの中で回収していかないとこう潰れてしまうと。なので、1兆円、かかったので、150円、こう製品の値段をつけますと。ところが日本では、1兆円に対して5000億円国が補助金出してあげるよっていうふうにしてくれてるから5000億円だけで済んだと。で、投資の回収しなきゃいけない金が5000億円だけで済んだから150円までしなくていいや、120円ぐらいでいいや、125円でいいやというような、まあ、こういった風になると補助金を出した結果、関税がない世界だとしても補助金の結果値段が安くなる、高くなるっていう、まあ、こういったことが起こりうるということなんですよね。なので、WTO 世界貿易機関においても機構においてもですね、補助金というもの、これの取り扱いについて、いろいろと決められております。 WTO の協定違反として即刻こうアウトとなる、まあ、レッド補助金、こちらは輸出を支援する輸出補助金、あるいは国産の部品や材料の使用条件に配る国内産品補助金、こういったものをやってしまうと、まあ、直接的にですね、価格を歪める、こういったことをやるのはあかんよということで、レッドになっており、まあ、工場に対する補助金、工場建設に対する補助金、企業誘致というものについては、それが直接的に貿易を阻害するようになるかどうかっていうのはケースバイケースだよねということになっております。補助金を得て建てた工場から半導体を低価格で日本国内に供給した場合、世界に値段をね、出していくっていうことではなく、日本国内にだけちょっと安くご当地価格みたいな感じでやっちゃうと、半導体メーカーを抱える韓国などが日本への輸出が減って損害を受けたと訴える可能性、あるということになります。ただ、イエロー補助金違反と認定された事例、現行ルールの下では数例にとどまっており、提訴する国の産業に生じた損害と補助金の因果関係の立証、これは簡単ではないということで、米国や EU、近年中国政府による半導体産業への巨額補助金問題視してきていましたが、提訴するまでには至っていないということになります。どんどんですね、日本台湾との関係を深めていく流れが強まっております。経済の面でもそうですし、安全保障の面でもいろんなところで中国との対立が深くなっている台湾、こちらとの協力関係深まっていますけれども、世界的に見ると半導体、こちらの対抗対立というものはですね、見ていくとこう半導体シェア争いは台湾とか韓国、こちらが非常に大きいところを持っているというところなので、まあ、韓国との連携ということもですね、日本ちょっと考えていかないと、日韓関係がちょっとね極端に悪くなりすぎる状態が続いていってしまうと、韓国が中国陣営の方に流れていってしまう、まあ、そういった危険性恐れ、そういったものもやはり懸念としては拭いきれないなと個人的には思います。まあ、そういった状況の中、今回の TSMC、 これ単品で考えたらね、これは非常に日本としてもずっと誘致を頑張っていた、経産省が2019年ぐらいからずっと誘致しようと。で、今年に入って、筑波の方ですかね、研究施設、最先端の研究をしていく施設について TSMC が進出。でも工場は、作らないんですかっていうことをやり続けて、ようやく今回、まあ、発表にこぎつけたというところで、まあ、今後具体的に選定、詰めていくという段階ですけれども、やはり経済安全保障を含めて台湾との関係深めていきつつ、東アジアの安定を資するという意味では、日本としては韓国もしっかりと味方に引き入れた上で、中国ロシアと向き合っていくという、まあ、こういった体制をですね、ここ2、3年、今回の衆議院選挙を経た後にですね、次の衆議院選挙までにしっかりと僕は固めていくべきだろうなと思っています。はい、続いて、丸2の話題としまして、G20 財務省中央銀行総裁会議、こちらについて、伝えていきたいと思います。何度もね、過去からお伝えしている通り、今回の G20 の財務省中央銀行総裁会議の中では、国際課税、 こちらの新ルールの合意というもの、これが一番大きい目玉としてあります。デジタル課税、グローバルに展開している企業、その国に進出していなくても、具体的な実際の物理的に進出をしていなくても、国境を越えて、商売ができてしまう。この状況をで、課税ができない。この問題どうクリアしていこうかという、デジタル課税の問題。もう一つが最低税率。こちらの方をですね、法人税の、法人税率の最低税率を国際的に最低水準 15% に定めようという、この二つの問題をクリアしていったというのが今回の G20 ということになります。まず、法人税の最低税率 15% の話は、先ほど丸一でも語ったようにですね、海外、企業誘致とかですね、こちらの方に大きな影響を与えるものです。法人税、先ほどのね、丸一では補助金の話が大きかったですが、法人税率が違えばですね、当然企業の手元に残るお金というものが変わるわけです。税前の利益が100同じように上がったとしてですね、人件費とか全部もろもろの補助金とかも一緒でと。ところが最終的に税率が 30% の国と 15% の国だと、100の儲けがですね、法人税が 30% 取られてしまう国だと70しか残らない。ところが 15% しか取られないところであれば85残ると。そうすると15、そこで、税後の利益、使えるお金に差が出てきてしまう。となってくると、まあ、そもそもの売り値をもうちょっと安くしても利益70残るからっていうようなことで、その国の価格が変わってきたりとかですね。あるいはそもそもどの国に進出しようかな。今回 TSMC 日本に来るとなりましたけれども、いやいや、TSMC さん、うちの国の方が税率安いですよっていうような誘致の仕方っていうのも十分にあるわけですよね。こういった税率をどんどん下げていく、引き下げ競争というものが活発化していき、例えば、欧州のね、アイルランドは 12.5% まで下げて、イギリスの隣、お隣っていうこともあり、アイルランド、それで、企業の誘致に結構成功していると。じゃあ他の国々がアイルランドよりも誘致をうまくするためにはですね、じゃあ 10% に下げていかなきゃいけない。8% に下げなきゃいけないみたいな、まあ、こういうふうにしてどんどんどんどん定率で、税率をね、引き下げていく、まあ、こういった競争が過去30年近くずっと進んでいた。それ国にとってはマイナスなんじゃないのというと、ところがまあそれで雇用が増えることによって消費税や個人所得税、そっちの方できちんと回収ができる。だから景気刺激策として、十分な効果があるんだっていうのが引き下げ競争の理屈ロジックだったわけですが、今回もそれが下がりすぎてしまって、実際にどうなのと、むしろ、大企業優遇みたいな、そういうふうに国をまたいで、どこに拠点でも置けるよっていうようなグローバル企業だけがメリットのある社会、世界になってしまってるんじゃないのと、こういった問題意識もあり、そして国のね、税収がどんどんやっぱり下がっていっちゃう。なかなか個人課税を強めていこうってしても景気が上がっていかないっていう状況だとそれは難しい。そうするとやっぱり法人税を上げていく方向に戻さなきゃいけないよねっていう、まあ、こういった動きがあって、まあ、イギリスとかアメリカとか今税率を上げていく方向に進んでいっているわけですけれども、そうなってくるとますます低い税率の国がメリットをこう得てしまうと、これを解決するために国際合意今回結ばれたということになります。今後はですね、こちらは、条約なんかは作らずにですね、各国、地域で、どんどんどんどん国内法を整備していくことで対応していこうということです。各国、地域で23年から制度の導入を始めていき、2024年には、低税率国にある親会社に課税する仕組みなど、細部を整えていくということです。もう一つのデジタル課税の方についてはですね、こちらは、2022年前半に条約を策定していき、まあ、各国が署名して、23年の発行を目指していくと。で、発行条件などについてはこれから決めていくということですが、すでにですね、トランプ政権の時から、このデジタル課税については、こう問題というかですね、課題として衝突があり、なかなかトランプ政権の下で、こう、うまく、 課税制度が整っていく合意に結びつかないということで、フランスなんかはいち早く、自国で独自にデジタル課税をしていくという動きがありました。こういったものについては撤退をしていきながら統一したルールに切り替えていくということになっていくわけですけれども、まあ、その辺についてもどういうふうな進捗があるのかと、すんなりとですね、各国導入が進んでいくのか、国際会議の場ではね、みんな OK っていうふうになったけれども、じゃあそれ具体的に国内法に落とし込んでいく、条約に落とし込んでいく作業のところで、また再び紛糾ということも十分に起こり得ますので、引き続き経済面の観点からもですね、要ウォッチのものかなと思います。その他、今回の G20 財務省中央銀行総裁会議の中では、アメリカとかヨーロッパで高まっているインフレ、こちらについての議論も交わされました。G20 以外にもですね、IMF、国際通貨基金、こちら金融市場のリスクに関するですね、国際金融安定性報告書の中で、不動産価格が変調している。株価が過熱感が出てきている。そして新たな金融リスクとして仮想通貨暗号資産の乱高下、こちらもあるよねということで、金融市場リスクがどんどん蓄積されているというような見方もされています。その一方で、消費者物価どんどん上がってきてしまっている。原材料もどんどん高くなってしまっていて、中国のあれですね、あの卸価格、卸の物価、卸物価の卸売物価はですね、9月に 10.7% も上昇ということで、どんどんいろんなところで物の値段とか価格上がってきている。あるいは乱高下している。急にそれがね、上がったものが下がるみたいなことも十分にありますんで、そういったところを踏まえていくと、こう、経済、しっかりと見ていかなきゃいけない。そこで、何か問題が起きたときに速やかな金融政策の実施。こちら G20 などそういった枠組みを通してですね、きっちりと機能する世の中であってほしい。そう考えると今回デジタル課税と法人税の最低税率、こちらで合意ができた、要は国際社会が一つにまとまることができたという事実、これは今後のね、金融危機、絶対にどこかで金融危機って起きてしまうっていうことは僕は仕方ないと思うんですよね。その金融危機が起きた時のその大きな波をですね、どういうふうに防ぐことができるか、あるいは小さく壊して、影響をね、最小限に抑えることができるか、ソフトランディングができるか、まあ、このあたりについてやっぱり国際社会がきちんと協力、協調ができるかというところがポイントになってくると思いますので、1997年アジア通貨危機、2008年に、リーマンショック、そして2020年、新型コロナ、こういうふうに立て続けに起きてきましたが、新型コロナについては財政、出動、金融政策、こういったものの影響で、まあ、V 字回復して今に至っているわけですが、やっぱりカンフル剤を打って、不自然に形成されてしまった部分というのがある。そこでまた再びこの波が崩れかねない、今どうなんだ、本当に2020年克服したのかっていうと、やっぱり今不安な状態になってしまって、そこでもう一回崩れていった時にどういうふうに各国がね、協調できるかというところでしっかりと見ていきたいなと思います。はい、続いて決算発表の話題を丸さんとして、お伝えしていきたいと思いますけれども、アパレルメーカー、ファーストリテイリングと良品計画、こちらね、まあ良品計画はね、アパレルというか、まあ、生活雑貨の部分、まあファストリもそういった部分ありますけれども、まあ消費者に近い、ファストリ良品計画、こちらの決算で出てきましたんで、お伝えしていきたいと思いますが、ファーストリテイリング EU じゃない EU じゃないよ。ユニクロとか GU を展開しているファーストリテイリング、昨日14日に発表した2021年8月期の連結決算、純利益が前の期比で 88% 増の1698億円と、2期ぶりの過去最高益となりました。国内外の根強い巣ごもり需要を取り込んで、まあ、ライフウェアと称して展開しておりますけど、ファーストリテイリング、ユニクロ、こういったところでしっかりと ね、需要、みんなの、ね、消費意欲が下がっている中、ライフウェア、生活必需品としての服、こういったものでしっかりと取り込んでですね、2期ぶりの過去最高益という金額を叩き出したということになります。ただ中国事業の方でですね、稼いでいるわけですけれども、現地勢との競争も激化しており、成長鈍化の懸念が出ており、2022年8月期来年の利益見通しについては市場の事前予想を下回った数字となっております。決算、今年の2021年8月期のですね、決算内容を見ていくと、売上高に相当する売上収益は前の期比 6% 増の2兆1329億円で、本業の儲けを示す営業利益、同 67% 増の2490億円。事業別で牽引したのは海外ユニクロ事業ということで、営業利益は 2.2 倍の1112億円に達し、国内ユニクロの1232億円に比べて、非常にね、同じぐらいの金額になってますし、勢いという意味では、海外事業がですね、この1年間で 2.2 倍に膨らんだというところで勢いよく出てきているということです。まあ、コロナの影響でね、世界各国で店舗休業ということもあった2020年8月期から、ワクチン接種が進んで経済活動徐々に再開していき、欧州事業黒字化、課題の北米事業も黒字体質に転換できるところに来たというところで、まあ、中国以外についても明るい材料出てきているんですが、今後どういうふうになっていくのか、非常に注目されていきますね。ファーストリテイリングではですね、やはり、この生産とかね、ウイグルの問題、こういった問題、ウイグルのね、麺、これを使ってる使ってないとかっていう、まあ、こういった話題、問題というものがあります。中国ではそのね、ウイグルの人権侵害が懸念されているような綿麺については使わないというようなことを言った企業についてはですね、外資系アパレル逆風が強まったりとかしていて、不買運動、アディダスとかナイキ、こういったところについてはですね、減収というようなことになりましたが、ファーストリテイリング、まあ、こういったところについては、まあ、ノーコメントだったりとかですね、あるいは今回の決算発表の中ではトレーサビリティ、しっかりと強化していって、自社で直接確認する体制構築していきますという、まあ、こういった動きがあるというところで、まあ、影響を少なくすることができましたが、やはり今後のね、米中対立、こういったものが続いていくと、影響どういうふうに出てくるのか、非常に注意してみなければいけない、まあ、こういったところなんだろうなと思います。もう一つのね、良品計画、こちらの方はですね、2022年8月期の来年の連結営業利益、こちらが前期比 6% 増の450億円になる見通しだということで、過去最高益に近いですね、水準に来年伸びていくというふうに、こういうふうに見られております。今年の数字はどうだったのかというと、今年の数字もですね、2020年8月期ギリギリの黒字というところから、再び利益がですね、高まっているという、まあ、こういった状況になっており、さらに来年の予想という意味では、最高益近く、過去の、ね、最高益は452億円というところだったので、まあ、それに近しいところまで、来年生きていくだろうということです。今回はですね、339億円が純利益ということですね。営業利益が424億円ということで、こうそこからまあさらに450億円ということで、去年、ちょっとすみません、良品計画ちゃんと数字把握してませんでしたけれども、2020年8月期去年については、営業利益はギリギリ黒字だったんだけれども、純利益は169億円の最終赤字だった。このところから2021年8月期、今年の数字については、営業利益が424億円、純利益が339億円という、まあ、こういった数字を叩き出したということです。やっぱりですね、医療品とかこういった潜在的な、ね、需要を抱えていて、継続的に、ね、買わなきゃいけないもの、まあ、こういった生活雑貨については引き続き強いところがあるんだろうなと というところですね。あと企業面のところで一つ面白いなと思った見出しが日経新聞の方にありましたので、こちらご紹介していくと、セブン&アイホールディングス、こちら役員に支払う株式報酬を二酸化炭素 CO2 の削減目標の達成度合いで変動する方式、こちらを採用するということで、役員報酬の2割を占める株式報酬と連動させて経営幹部の環境意識を高めていくということです。来年2022年2月期に支払われる分から適用し、中長期的な脱炭素目標の達成につなげていくということで、いろんなところでですね、やっぱり脱炭素、こちらの動き、いろんなところに企業の制度のところにもですね、入っていくんだなって思うと、そのうちね、ストックオプションとか、そういった従業員向けになんかやるっていうところについても、こういった環境対策とか、こういったものが含まれていく、裾野が広がっていくっていう、ね、絵も、起きうるんじゃないのかなと思って、ちょっと興味深く見つけたので、ご紹介させていただきました。はい、続いて ④ の話題としまして、コーヒー、こちら需給が逼迫して、価格が高騰していきそうというような、まあ、こういった動きですね。去年からの新型コロナの影響もあってカフェとかこういったところを、ね、閉鎖、飲食店とかそういったものができなくて、時給どちらかというと緩んで、価格が、ね、下がっていくとか、まあ、こういった動きがあったところからですね、今、まあ、カフェやオフィスそして家庭で、コーヒー飲んでいくというところも上がっていき、さらに、各国経済成長を進めている一人当たり GDP がどんどん上がっていくことに伴って、コーヒーの消費量こちらも世界的に増えている、こういった動きになっており、コーヒー豆世界的に奪い合いが起きてきて価格が高騰する、まあ、こういった可能性が、語られております。ドーナツでも知られるコーヒーチェーンのアメリカのダンキンドーナツ、こちらモロッコ、アフリカの首都ラバトに初出店するという動きで、があり、モロッコでは近年大手コーヒーチェーンの出店が相次いでいると。で、背景にあるのが経済成長と人口増加ですね。なかなかやっぱり先進国人口伸び悩むという中、新興国人口も増えている、そういったところに進出することによって、まあ、経済成長そして人口増加、単純にパイが大きいところを取りに行くという、まあ、こういったコーヒー消費拡大の動きというところが出ております。丸紅の飲料原料部飲料原料第一課の、新井健介課長、一人当たり GDP が8000ドル前後を突破し25歳以上の人口が増加している国はコーヒー消費の拡大が見込めるということで、なるほどと。やっぱコーヒーね、嗜好品ですし、なかなか苦味を楽しむという側面もあるので、若すぎる世代が多すぎてもですね、あれですが25歳以上の人口が増えて、さらに、GDP が8000ドル前後を上げていく、こういう風になっていくとみんな飲み出すという、まあ、こういったところがあるなと。例えば中国、2009年に条件をクリアした後需要が急増ということで、まあ、似たような動きというものがですね、こうインドは、25歳以上の人口伸びが大きく1人当たり GDP、再来年の2023年に8000ドル超える見込みになっており、将来的にインドはブラッと上がっていく可能性があると。まあ、そういう風になっていくと当然、供給がね、こうどうなっていくのかというところで、供給需給が逼迫すると世界で高騰が起きる、価格の高騰が起きる。そうすると日本でも我々、ね、コーヒー豆、国内で生産してるわけじゃなくてほとんど輸入ですから、コーヒー豆がちゃんとできるそのコーヒーベルトというところは、こうね、赤道の範囲、赤道から上下、北南の一部のコーヒーベルトのところでしか生産がうまくいかないというところもありますんで、まあ、そうなってくるとやっぱりなかなかこう日本としては厳しくなっていく。これから日本がますますやっぱり経済成長もしていかないとですね、単純に他の国々が成長していく。そうすると取り合いになって価格がみんな上がっていく。多少高くても大丈夫、払えるよっていう国と、経済成長していかなくてどんどんどんどんデフレで消費マインドがちっちゃくなっていく国、こうなってくるとなかなか 嗜好品、海外からの輸入品が手に入らなくなってくる、こういう絵も見えてきてしまうなと。なので、やっぱり単純にこう選挙とかでですね、ばらまき政策をやっていってしまうこと、これが繰り返されていってしまうと、結局それって日本のその経済の競争力が下がっていってしまうっていうことになるんですよね。お米、とか日本の農業を補助金でね、ジャブジャブにやっていった結果、確かに農家の生活その場では支えられた。しかしながら海外との競争力とかそういったものが失われていき、日本の農産品、どんどんどんどん海外への輸出とかそういったものも伸びない状態で今に至っていってしまっていると。日本よりもはるかに国土面積ちっちゃい、オランダなんかがね、農産品の、輸出大国として、君臨しているっていう状況を考えていくと、日本としても、その補助金というものが農産業だけじゃなくて、国民全体の生活にジャブジャブにしていく。そうなっていった時にいつかそれが破綻する。日本の経済がね、どんどん落ち込んでいってしまう。そうなっていくとコーヒーも飲めない、そういった国になってしまうんじゃないかな、将来的に。そういったことを考えると非常に不安になるなと思いながら記事をご紹介させていただきました。はい、それでは本日も最後丸ごとしまして、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。本日ですね、すべての新聞紙で、4年ぶり衆議院選挙、衆議院が解散されたこと、選挙絡みについての話が展開されておりますが、産経新聞と日経新聞はですね、それ以外の話題も一つずつありますので、まずこの2つから紹介していきたいと思います。産経新聞、世界銀行の中国優遇、不当な介入許さぬ運営をということで、中国のランキングとかね、世界ランキングとか、こういったものに対して、便宜を図った、優遇措置を図ったというような、こういった関与が指摘された、ギオル・ギエワさん、この人元世界銀行の幹部で、現在は国際通貨基金 IMF の専務理事を務めておりますが、この人 IMF の専務理事を続投することになったと。IMF が同氏の疑惑を立証できずに、11日の理事会声明で続投への支持を表明したためであるということですが、中国に対して、いろんなね、WHO とかでも、中国優遇、そういったことがあるんじゃないのと、中国マネー、運営とかね、組織の運営で中国マネーが必要だから、中国にいろいろ便宜を図ってるんじゃないのという、こういった問題に対して産経新聞。重要なのは、世界銀行や IMF が今後の組織運営で不当に中国を優遇していないと納得させられるかどうかである。国際社会は厳しく監視しなくてはならない。もう一つ日経新聞の方ですね。安全で廉価な水を守ろうということで、この前ね、和歌山市の紀の川に架かる水道橋、これが崩落して約6万戸が断水したということ。さらに地震の影響で首都圏でも今月7日に各地で水道管が破裂したと。インフラ、日本のね、インフラ、水道とか道路とか、こういったものは高度成長期に整備され、そこから50年、60年近く経っており、全国的に老朽化も進みつつあるという状況です。水道インフラ、これをね、賢く効率よく維持更新し、安全で廉価な水を守るということ。そのためには3つの新基軸が欠かせないと日経新聞言っています。1つ目はデジタル化。二つ目は広域化。三つ目は官民連携ということで、水と安全はもはやただではない。各自治体は住民の理解を得ながら水道改革を急ぐ必要があると述べております。それでは最後ね、五紙、それぞれの社説の、衆議院選挙絡みの社説、こちらを紹介して締めくくりたいです。朝日新聞。4年ぶり衆院選へ民意に託された政治の再生。長らく一強打弱と言われ、安倍菅政権の横暴に十分な歯止めをかけられなかった野党にとって、今回の衆院選はまさに正念場である。毎日新聞、日本の選択、新型コロナ対策、危機に強い社会へ論戦を。一定の感染対策を維持しつつも、経済を徐々に動かしていく必要はある。一方、行動制限を緩和する場合、感染の再拡大に備えて、 対策を強化する基準を明確にしておくことが欠かせない。産経新聞、衆議院の解散、政権の性格も判断材料だ。安全保障も重要だ。中国軍機が最近わずか5日間で延べ150機も台湾の防空識別圏に侵入した。北朝鮮は新型ミサイルを相次いで発射した。地域の平和と安定を乱すものだ。ということで、安全保障関係についてはですね、あまり毎日朝日触れてないところを産経新聞力強く述べているというところですね。読売新聞、衆議院解散、政権の安定選ぶか転換図るか。首相は小泉改革以来の新自由主義的な政策を修正し、新しい資本主義を実現するという。9年近くにわたった安倍・菅両政権の負の側面を改める意図もあるのだろう。その道筋をより具体的に論じてもらいたい。最後、日経新聞、大体ね、他の4紙、すべてがですね、経済の再稼働とか、新型コロナどうするのとか、安全保障どうするのとかっていうところの中、日経新聞は、もちろんそれら大切なんだけれども、一番話をしなきゃいけないのはということで、大盤振る舞いを競う経済論戦でいいのかということで、財政規律とかね、財政の問題、こちらをしっかりと地に足ついた議論しないといけないんじゃないのということで、日本は、費用対効果や財源も顧みず、財政出動の規模を膨らませるだけでいいのか、与野党にもっと地に足ついた論戦を望みたいということです。はい。早いものでですね、本当に、こう、なんでしょう。10月ももう15日です。半分が過ぎちゃうということでですね、この前10月になった気がするんですよね。ついこの前、9月29日ですか、自民党の総裁選挙があったわけですけれども、あっという間に衆議院解散。もともとね、あっという間に解散されて、そして、このまんまのペースでいくと、あっという間に投開票日、10月末の投開票日を迎えてしまうということで、そうこうしているうちにですね、そうすると11月になり、気づけば多分2022年ということになっていくんだろうなというふうに思っておりますが、残された2021年の日々をですね、大切にしていきながら、充実させた時間を積み重ねていきたいなと思います。番組からのお知らせです。本日金曜日はですね、ラジオ歴史小話の配信日です。今週火曜日コロンブスに関する話題を提供しておりますけれども、今日金曜日もコロンブスの話題です。アメリカ大陸を見つけて帰ってきたコロンブス、その後このね、彼がどういう人生を歩んでいったのか、そして彼の子孫たちはどうなっているのかというところについて、今日金曜日の配信のところで語っておりますので、ぜひ聞いていただければと思いますし、まだ今週コロンブスの話題聞いてないよという方はですね、火曜日の配信分から合わせて聞いていただければと思います。そしてラジ歴はですね、皆さんからのメッセージ、応援コメント、こういったものをお待ちしております。ニュースや歴史、こういったものの質問、あるいはですね、そういった分野に限らず何か私リートンメに聞いてみたいことがある方はですね、ぜひ各エピソードの募集フォーム、の URL をですね、各エピソードの適用欄、概要欄の方に記載しておりますので、こちらの方からぜひ投稿していただければありがたいです。またツイッターの方でもですね、皆さんのコメントをお待ちしておりますので、ぜひ聞いてよかったよとか、こういう話もっとしてほしいなとか、こういったやっぱり応援メッセージがないとですね、僕なかなかこれを毎朝続けていくっていう気力体力は持ちませんので、皆さんからの熱いコメントお待ちしております。はい、ということで皆さん、ちょっと間違えちゃったんで、もう一回ちょっとやり直しますね。すいません。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。